お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。さっきのお祈りの中でも、お祈りの課題でもありましたけれども、世界各地で紛争や戦争があります。私たち罪人はいつも争うばかりでいますけれども、罪を悔い改めます。どうか今日のメッセージは、教会の中での意見の食い違い、そういう中で裁いてはいけないという内容です。どうか私たち一人一人に聖霊様が、個人的に何か気づくことがありますように働いてください。メッセージの最初から最後まで聖霊様がお導きください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。皆さん、ローマ書も、もうそろそろ終わりますね。14章始まりました。で、この間から実践的に、どういうふうに信仰生活をしていくかっていう、もうそういう話なんですね。聖なる生活の一部の内容です。今日は裁いてはならないという話ですね。14章のこの裁いてはならないという背景は、ローマ書全体の背景、ローマ書をなぜパオロが書いたのかという、その内容ともつながります。で、ローマ教会ではユダヤ人でありながらクリスチャンになった人たちと、異邦人、ローマの人とかギリシャのあたりの、こう異邦人の背景を持ってクリスチャンになった人たちが、2グループがもう混ざっていたんですね。それで、偶像の供え物を食べるか食べないかの話とか、割礼を受ける受けないとかの、そういう話。そして、安息日はいつ守るかという、意見が違ってて、お互いに、分裂してつまずいていたんですね。で、さっき高さんが読んでくださったのは新改訳ですね。で、私がちょっと読むのは、新共同訳です。ちょっと違いますけど、この内容は新共同訳の方がわかりやすかったんですね。で、ちょっと読んでみますね。一節です。ご覧ください、一節を。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりませんであります。これが今日のメッセージのテーマなんですけれども、その考えを批判してはなりませんですね。で、2節に移ります。この信仰の弱い人は誰かというのが2節に書いてあります。何を食べてもいいと思う人もいますが、弱い人は野菜だけを食べています。変色するっていう、なんか何でも食べていい人はなんか強いですね。でも弱い人は野菜だけ。私、この間、うちの、その渋谷の教会に初めて来た方が、食事会に来てたんですけど、なんと、野菜を食べれない、なんていうか、肉だけで生きている人を会いました。肉だけ。びっくりしました。そういう人もいますね。何を食べてもいいという人はですね、旧約聖書の律法を持ってない異邦人のことです。で、野菜だけ食べてる人は、ここではユダヤ人のクリスチャンのことですね。律法を守ってるから、もう 肉とかも食べないで野菜だけ食べる人がいたんでしょうね。一応肉食べてもいい、食べていい肉もたくさんあるんだけどね。でもパオロはお互いに軽蔑してはいけないと言ってるんです。その理由を次々とこれから3節から出てきます。3節をご覧ください。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れたからです。で、私たちの周りに、その偶像に備えられた食べ物を食べる人と食べない人いますよね。そして、この時代ですね、この時代。この人を軽蔑したり、裁いてはいけない。お互いにそういうことをしちゃいけない。その理由は、この人たちで両方、食べる人も食べない人も、両方神様が受け入れたからです。ってありますね。じゃ、ここで皆さん思い出す御言葉ありますか？ローマ書にありますよ。両方受け入れたっていうメッセージ。ローマ書1章16節ですね。ああ、そこだって思い出した方がいいですよ、皆さん。毎回私、ローマ書やってましたからね。ローマ書1章16節。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。もうここで神様はユダヤ人にもギリシャ人にも信じる者は救われると、救いの門を開いてくださったんですね。信じる者が救われるというのは神様の力です。神様の能力。これが、今まで皆さんに例に挙げてなかったんですけど、使徒の働き10章によく出てますね。使徒の働き10章を今日メッセージが終わったら家で最初から最後まで読んでみてくださいね。とっても面白い内容です。異邦人であるコルネリウスというイタリア軍隊のイタリア隊という部隊の100人隊長が出てきます。コルネリウスという。この人は異邦人ですよね。ローマの人ですよね。でも信仰心がすごく熱くて、一家揃って神様を恐れて、また民には施しをしてたんです。救済もしてたんです。ドネーションたくさんやってる。コルネリウ。信仰深い。でも、この人、このコルネリウスが祈ってる午後3時頃ですね。ある日の午後3時頃、天使が現れて、あなたの祈りと施しは神の前に届き、覚えられました。ヤファにいるペテロというシモンを招きなさい、と言ったんですね。コルネリウスは天使に言われた通りに、そのしもべを、兵士を送ったんです。ペテロがいるところに。それでそろそろその兵士が着く頃だったんですね。それが翌日の12時でした。皆さん、12時に何しますか？ 昼ご飯食べますよね。で、ペテロ先生もあれですよ。ランチを用意してたんです。面白いでしょ？それがもう、聖書に出てくるから、何か昼ご飯を用意しようかなとしてたんですよ。その時にペテロが、この聖書には、急に我を忘れたって出るんですよ。で、皆さんの新改訳にはまた違う表現で出るんですけど、新共同訳には我を忘れた。幻を見るんですね。それで急に天が開くんですね。ああ、お腹空いてるからかな。見えてきたって感じですね。その時に布が、こう、風呂敷みたいな、こう布が降りてくるんですよ。で、その中に入れ物があったんですね。で、この四隅をこうやってね、 わいです。降りてくるんですね。で、その中をこう、何かなと思って、こう見ると、なんとお腹空いてるのに食べ物らしきものが降りてくるんです。で、こう見たんですよ。そしたら、あらゆる獣、地に這うものは気持ち悪くなる、だんだん。空の鳥。ああ、まあ、大変ですよ。で、ペテロがもう食欲を失いましたね。もう吐きそうになりました。皆さんも想像してみてください。もうすっごいお腹空いてるのに、もうなんかネズミとかですね、豚、ヘビ、カエル、名も知らない鳥がもうたくさん入ってました。ペテロにある声が聞こえました。ペテロよ、身を起こし、ほふって食べなさい。何これって。もう、ペテロの反応は私たちの想像の通りです。主よ、とんでもないです。清くないもの、汚れたもの、生まれてから食べたことがありません。ペテロはその入れ物に入っている動物たちは、もう律法に食べちゃいけないものばっかり入ってるのをもう分かってるでしょ。もう一瞬に分かったんですね。まあ、私たち日本人とか韓国人だったら、まあ豚ぐらいは食べていいかなと思うけど、ペテロにはもうありえないんですよ。ありえない、ありえない。食べられません。食べたことありません。前例にないです。前例にない。よく公務員が言いますよね。前例にないです。もう大変大変。もう頑なに拒んだんです。そうしたらまた声がしました。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。このやりとりが3回あったって聖書に書いてあるから、これはもう神様の確実なもう思い、もう真理に近い。どういうことかな？もうこれもうペテロがもう幻、で悩んでました。そしたら、その幻が終わった直後に、異邦人の、コルネリウスの兵士たちが来たんですよ。そして、その時、聖霊様がペテロに、彼らを送ったことを分かったんですね。そして、その幻の意味が、異邦人伝道のことだったって、ペテロはすぐ分かったんですね。やっぱり、霊的な、人ですからすぐ気づくわけですね。そしてペテロはコルネリウスのお家に行きました。それでこう言いました。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることは律法で禁じられています。もうペテロがそのコルネリウスのお家に行くのはもうユダヤ人としてはダメ。律法に反することだったんですよ。でも、神様が行きなさいと言ったから行きましたね。けれども、神様は私に、どんな人をも清くないものとか、汚れているものとか、言ってはならないとお示しになりました。神様は私を、あ、人を分け、隔て、あ、へだ、隔て、なさらない。そういうか、ことが、へだ、これ、ちょっと、分け隔てることは、できないことがよくわかりました。どんな国の人でも、神を恐れて正しいことを行う人は、神に受け入れたからです。受け入れた。この出来事は、異邦人を受け入れたという、もう大きな出来事だったんですね。で、ペテロは、その、コルネリウスの家族をみんな、もうメッセージ聞いてたんで、十字架のメッセージと福音を伝えました。そしたら、聖霊様が下られて、威厳を話したりしてましたね。それで、洗礼を授けましたね。このエピソードを皆さん覚えてくださいね。また来週出ます。この使徒の働き10章の もう本当にこの大きな出来事が、異邦人伝道の道が開かれる大きなきっかけとなりました。これがなかったら私たちに福音が述べ伝えられないんですね。述べ伝えられなかったです。次、4節をご覧ください。また、例え話のように、こう、いろんな説明が繰り返されるんですけど、他人の召使いを裁くとは、一体あなたは何者ですか？他人の召使い。召使いが立つのも倒れるのも、その主人によるのです。そうですよね。召使いがいると主人がいますよね。この時代はね。でも、あのお家の召使いを裁く。何も関係もないのにね。しかし、召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。これは、例え話なんですけど、召使い、他人の召使いというのは、まあ、異邦人クリスチャンでありながら、ユダヤ人クリスチャンも含まれていますよね。でも、彼らを裁くのは、その主人だと、私たちじゃないということなんですね。主人であるイエス・キリストがクリスチャン一人一人を立たせることができます。倒れても、ああ、あのお家の召使い倒れてる、ああって裁く必要がないです。それを立たせるのはそっちの主人です。教会で言えば、イエス・キリスト。私たち、イエス・キリストがそれぞれの信徒を立たせる。それに口出したり批判することは越権侵害ですね。そしてまた5節6節に何で争っているのか、どうすればいいのか、また繰り返して説明が続きます。5節をご覧くださいね。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。6節、特定の日を重んじる人は主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。ここである日とか他の日、特定の日、というのは安息日とまたユダヤの行事、宗教行事ですね。そういうことの、この決まり、いつ守るかとか。で、この当時はユダヤ人のクリスチャンの、信徒たちはですね、クリスチャンたちはね、安息日に神殿に出向いていたそうですね。ね、なんか習慣に従ったんでしょうね。で、ギリシャ人の信徒たちは、イエス様が復活した日を中心に礼拝と聖餐式を行ったそうです。それで2グループがそういうふうにね、違うことをするもんだから、当然中立の人も生まれるわけですね。それで、まあ、同じ、こう、なんというかな、どっちもいいよって、ね、そういう両方を大事に賛成する人たちもいました。だから3つのグループがあったわけですね。でもパオロはこう言っています。それぞれ意見が違っても、それぞれ信仰を持って、主イエスの栄光を表し、感謝しているなら、みんな素晴らしい。動機は素晴らしい。と言っています。なんでかというと、食べる人も食べない人も主のために感謝してやってるからということですね。動機は素晴らしいですよ。みんな主を愛してますよ。じゃあどうすればいいですか？心の確信に基づいて行動しなさい。決めなさいと言っています。心の確信というのはローマ書にも出てますけど、まず良心ですね、良心。 そして私たちは信仰があるから、その信仰心、その両方、自分のものを持って行動を決めなさいと言っていますね。例えば、10分の1献金ですね、今で言うと。で、お葬式。日本だったら仏教式のお葬式でどうするのかとかですね。で、仏壇とか、お寺で供えられた食べ物を食べるか食べないか。そして、子育てをしてる親だったら、日曜日の礼拝に子供を部活に行かせるか。どうか。これは心の確信に基づいて行動して決めてくださいという話ですね。じゃあ7節と8節をご覧ください。私たちの中には誰一人のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。この言葉、この御言葉すごいですね。皆さん、私たちは実際毎週集まってますけれども、このパオロの告白というか、この7節8節がピンときませんよね。なんで私たちは共に生きたり共に死んではないからです。ちょっと遠い話に聞こえる。でも2000年、約2000年前は、本当にもうこの、もう危機一髪の生活、教会の中は、もう本当に生きるか死ぬかの共同生活をしていたです。私、大学4年の時に、ローマに行ったことがあるんですけど、コロセウムがありますよね。今もコロセウムの本当に近くにカタコンブがあったんですよ。徒歩で。で、カタコンブってちょっと地下みたいな、こう掘っていった、そういうなんか洞窟なんですけど、ガイドさんが私たちを案内してたんですけど、入り口から狭いんですね。で、このカタコンブでの初代クリスチャンたちが隠れて、こういう共同生活、教会を気づいてるわけですけど、お墓があるんですよ。で、その中で死んだら、そのまま置いとくんです。で、それを見ながら奥に入った覚えが、今もこの衝撃が、衝撃を覚えてるんです。すぐコロセウムの近くにカタコムがあったんです。だから、コロセウムではこうクリスチャンを捕まえて、そっちで、もう死刑と同じようにもう競技させましたよね。動物と戦わせたり。そういう本当、死の隣り合わせで生きてるわけですね。その当時の、この当時のクリスチャンたちは、使徒の働き2章によく出てますけれども、信者たちが一つになって、みんな一つになって、分裂しない、派閥もない、みんな一つになってすべてのものを共有して、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じてみんながそれを分け合っていました。この間、たまたまアフリカのあるイスラム国から逃れた難民申請をした若者に出会いました。彼はイスラム国で生まれて、本当にもう奇跡的と言ってもいいぐらいクリスチャンになったんですよ。そしたら、やっぱり家族から感動されて、みんな家族はイスラム教徒ですから、もうクリスチャンになった直後から7年、もう7年ぐらいになるみたいですよ。クリスチャンになってから。もう家族とは音信不通。もう感動されたんで、連絡しちゃいけない。でも彼は神様に召された使命があったんですね。あるんです。それは聖書翻訳。非常に優秀な方で、そのイスラム国、アフリカの方なんですけど、大学院をもうすでに修了してて、ヘブライ語もアラビア語も英語も もう日本語ももう結構練習して、もう覚えてましたね。そしたら、ヘブライ語の聖書をアラビア語で翻訳する。そういう、働きをしてたんですよ。そしたら、これがその国に摘発されて、訪問されて、そして命の危機を覚えてですね、日本に、6ヶ月前に難民申請した。そういう方でした。非常に信仰深い方でしたね。で、この方が私に、家の教会で礼拝する、その写真を見せてくださったんですね。そしたら、本当に初代教会を思い出すような、まあ、よく、なんていうかな、もうカーテンも全部、もう分厚いカーテンを全部に閉めて、50人ぐらい集まってましたね。で、写真も目の前で撮っちゃダメですから、後ろから、こう、後ろの姿しか見えないんですね。今も世界にクリスチャンでありながら、迫害を受けてるところはたくさんありますね。そして、信徒同士が裁いてはいけない理由が、また次々と、あります。もう、まあね、あともうちょっとですけど、9節と10節なんですね。ご覧ください。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主とおられるためです。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？またなぜ兄弟を侮るのですか？私たちはみんな、神の裁きの前に立つのです。この御言葉は単純に裁かない理由はあなたも裁かれる時があるんですよという話ですね。そして裁き主はイエス・キリストです。イエス・キリストは十字架の死と復活によって死んだ人にとっても生きている人たちにとっても主となられました。主とは絶対権威の持ち主、従うべきお方、裁き主のことを意味します。人間は一人一人主の前に立って裁かれる時が来ます。この時はイエス・キリストを信じる信仰によって裁かれますね。ヨハネの福音書3章18節、御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。イエス・キリストを信じることで救われる。もう本当に広い門の中で、本当にイエス・キリストを信じれば救われる。でも信じないと裁かれますよ、と聖書は言っています。11節をご覧ください。こう書いてあります。主は言われる。私は生きている。すべての技は私の前に、すべての膝は私の前に鏡。すべての舌が神を褒めたたえると。イザヤ書45章23節の引用ですね。12節をご覧ください。それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。これ、裁きの座に私たちが立ったときに、自分一人一人、自分のことについて神様に申し述べるんですよ。よく、こう、なんていうかな、よく神様のその、裁きの座に夢とかで、立つ人のなんか、こう、証を聞くと、こういう場面が出てきますよね。こう、ビデオが、自分の罪がビデオみたいにバババババババババって言っても、否定できない。自分が罪人であることを否定できない。イエス・キリストがいないと、もう取りなししてもらえないっていう、そういう、夢を見る人もいるんですけど、本当に私たちは一人一人が立つんですよ。だから、あの人が悪いという 場合じゃないです。 裁きは近いです。私たち一人一人のものなんです。あの人は裁かれるじゃないんですね。私が裁かれる。でもイエス・キリストによって私たちは義とされましたよね。それで救われる恵みをいただいているんです。マタイの福音書12章には、言っておくが、人は自分が話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われます。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされます。すごいですね。私たちは信仰告白、自分の言葉によって義とされ、また救われますね。しかし私たちの言葉によって裁かれる。本当に自分が話した言葉に責任を感じますね。まとめですけれども、一節の信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。その理由として神様が異邦人を受け入れたからです。彼らもイエス・キリストの十字架によって救われたのです。私たちの教会の兄弟姉妹も神様が受け入れた人たちですから、私たちは裁いてはいけません。また私たちは各自に神様の御前に立って裁かれる立場ですね。ですから、兄弟姉妹を裁く資格がありません。私たちと合わない人たち、意見が合わない人たちの、正しい裁きは、彼らの主であるイエス・キリストが裁くのです。私たちが裁いちゃいけません。裁きは神様にあります。ですから、召された私たち一人一人は一つになって歩むべきですね。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。人間の集まりはどこも分裂があります。教会だけじゃありません。しかし、神様は、イエス・キリストを信じている私たちに、一つになりなさい。和解しなさい。裁いちゃいけませんって教えてくださいます。感謝します。どうか私たちが、お互いに、弱い人も、強い人も、お互いに愛し合って受け入れることができますように。どうか、聖霊に満たされますように。お導きください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。